続いては食生活の話題です。今月のテーマは骨の健康と食生活です。
骨は主にカルシウムとタンパク質のコラーゲンでできています。骨にしなやかさを与えるコラーゲンが土台となり、それにカルシウムなどのミネラルが付着して強さを与えています。また、必要に応じて骨からカルシウムが血液の中に取り出され、各組織に送り込まれます。骨は常に古くなった骨を壊して新しい骨を作ることを繰り返しています。骨も古くなると脆くなるため、生まれ変わってしなやかな強さを維持しています。骨の中には骨を壊す破骨細胞と骨を作る骨芽細胞とがあります。破骨細胞が古くなった骨を溶かし、骨芽細胞がカルシウムなどを付着させて骨を作りながら元通りにしています。一つの骨が新しく生まれ変わるのは3から4ヶ月。全身の骨が全く新しくなるのは3年くらいかかります。骨密度は20歳前後まではどんどん成長して高くなり、30代以降から緩やかに減っていきます。特に女性は女性ホルモンのエストロゲンが骨の代謝を調節しているため、閉経によりエストロゲンが減少すると骨の密度の減少が早まることがあります。これを閉経後骨粗鬆症と言います。骨の健康を維持・強化するには、食事でカルシウムとビタミン D、K を十分に取り、適度な運動によって骨に負荷をかけることが必要です。なお、カルシウムは取っても吸収率が低く、最も高い牛乳で 50%、小魚や海藻類では 30% です。ビタミン D は腸からのカルシウム吸収を助けてくれます。イワシ、カツオ、鮭、キクラゲ、卵黄などに多く含まれています。また、日光に当たると体内でビタミン D が作られます。ビタミン K は、タンパク質のコラーゲンを活性化し、骨の形成を促します。納豆や緑黄色野菜に多く含まれます。さらに、ビタミン B 群も不足しないようにしましょう。B 群が不足すると、体内に有害物質が溜まりやすくなり、骨と血管を傷めます。ところで、欧米人は日本人よりもカルシウム摂取量が多く、しかも、吸収率の高い牛乳、乳製品から主に取っています。しかし、大腿骨、頸部骨折の年間発生率を見ると、日本人よりもアメリカ人は2倍近い発生率でした。そこで世界の研究者たちは、日本人が日常的に食べている大豆に着目しました。大豆や大豆加工品にはポリフェノールのイソフラボンが含まれています。イソフラボンはエストロゲンと化学構造がよく似ており、女性ホルモンに似た働きをすることが分かっています。エストロゲンの1000分の1から1万分の1と緩やかな働きですが、破骨細胞の過剰を抑えて、骨からカルシウムが溶け出すのを抑えることが数々の研究で確認されています。さらに、温州みかんに多く含まれるカロテノイドの β クリプトキサンチンには骨粗鬆症の予防効果があります。みかんの産地である 静岡県三ヶ日の住民を対象とした疫学研究により、毎日みかんを食べている高齢女性は骨粗鬆症になりにくいことが分かりました。これを根拠とし、三ヶ日みかんは生鮮食品としては初の機能性表示食品になりました。どの産地や品種のみかんにも一定量のベータクリプトキサンチンは含まれていますが、糖度が高いほど多くなります。骨の代謝への効果を期待するなら、1日3ミリグラム、普通サイズのみかんだと2、3個を食べると良いようです。その他、骨層菌という細菌は大腿骨の骨密度を高める働きがあることが臨床試験で分かりました。サプリメントとして通信販売などで売られています。加齢とともに低下する骨密度を高めるという機能性表示がされています。